ポッドキャスト。車の運転はこの一言で上手くなる。この番組は車の運転に悩めるあなたを応援します。
こんばんは、佐々木隆二です。今日も聞いていただきありがとうございます。このポッドキャストは運転が苦手な方が少しでも運転をしてみようかなと思ってもらえるための番組です。この番組のポッドキャストのランキング順位をたまに目にするんですけど、自動車カテゴリーの中ではだいたい30位前後をいつも推移していて、だいたいまあ30番ぐらいが定位置かなという感じです。先ほど見た時は37位ということでした。で、自動車カテゴリーの中の1番がおぎやはぎさんの番組なんですけど、あれはだいたいもういつも1位なんですけど、自動車ランキングで30位っていうことはもう全部のポッドキャストをひっくるめたらほんまに底辺の中の底辺のランキングです。もちろんそのランキングが上だからどうっていうことはないと思うんです。一生懸命こうやって話すことにまあ意義があると言いますか、なので多くの人に聞いてもらおうとしてないっていうのも事実なんです。多くの人に聞いてもらおうとすれば、例えば宣伝広告費を使うとか、あとは相互紹介なんかでガンガン他の人の番組を出るとか、そういったことも必要なんでしょうけども、まあそこまでしてないというのが、こうあまり広がってない原因かなというふうに思っております。それでそれをまずいとは思ってないんですけど、せっかくこうやって話すんであれば、やっぱり一回のこの手間で数十人の人が聞くのか、それとも何百人、何千人、何万人の人が聞くかというのは全然違うので、当然広がっていってほしいなとは思いつつも、まあそこまでこう努力してないという、なんとなく自己矛盾したところでもあります。それでは今週のテーマ、私が安全な車だと思う車、これについてお話をしていきます。先週のメールマガジンで最も安全な車は何かということで、例えばですね、車自体が頑丈な車、フレームボディのオフロード車であったりとか、あとはトラック、まあトラックの中でも大きいトラックとかダンプカー、そういったものは構造自体が頑丈ですから、他にぶつかっても乗員が怪我をする可能性が少ないかもしれません。けどそれは自分だけが安全であって、周りに対して危害を加えやすいということでもあるので、本当に安全な車とは言えないと思うんです。で、次に国産車に多いんですけど、安全デバイスがついたような車、電子制御、またコンピューターの力で安全を担保してくれるような車、サポカーというふうに言われてますけども、そういった車は安全度が高いというふうに言えるのかなと思います。ただしサポカーに限って、まあその特定の車の悪口じゃないんですけど、サポカーなのに運転がしづらいとか、運転の感覚が分かりづらいっていうのは、これはあまり意味がないのかなというふうに思います。サポートがついてるからといって運転してる人があまりこう状況がわからないような車っていうのは、余計危険に近づいていくというふうな理屈ですから、あまりこう良くないかなと、そこの順番は間違えないでほしいなというふうに常々思ってますし、常々発信できる機会では言ってるんです。で、安全な車っていうのは基本的にはやっぱり運転する人によるということなんですね。なのでこの車種っていうのはなかなか言いづらいんですけども、それでもね、こういう車っていうのはあるんです。何かっていうと、運転していて穏やかな気持ちになれる車です。やっぱり運転する人によって安全度っていうのは違いますよね。やっぱり運転する人が安全運転をしようと思う車とか、やっぱり気持ちがささくれ立たないような車、穏やかな気持ちになれる車っていうのは安全度が高いわけです。まあ余裕のある気持ちになれるということで、でそう考えますと、やはりこれまあ日本の車事情というのもあると思うんですね。交通事情ですね。日本の交通事情で、やはり狭い土地で信号が多い。で、信号のスタートダッシュを重要視されると。遅い加速ですと、後ろの車がイライラするとか、次の信号に引っかかるとか、まあいろんな要素がありまして、まあそれが日本の国特有の交通事情だと思うんですけど、スタートダッシュ、信号ダッシュなんていう言葉があるように、そこがやっぱ重要視されています。で、どういう車が、それがひどいかと言いますと、やっぱり小型車、パワーに余裕のないような小型車とか軽自動車がその傾向が強い。 アクセルをちょっとしか踏んでないのにビュッと出る、強く踏んでもビュッと出る、軽く踏んでもビュッと出る、そういった車であればアクセルの加減っていうところに意識は向かないですし、やっぱり遅い車、前の車はゆっくり加速していれば前にバーンと近づいていきますから怖いわけですよね。で、どうしてもそういった荒い運転が身につくとか、気持ちがせかせかしてくるというのはあると思うんです。逆に大きい車は、まあ、そうじゃない車も結構多くて、アクセルを軽く踏めばゆっくり出るというふうな感じの車も結構あります。まあ、それが本来の車の姿だとは思うんですけど、運転者の意のままに加速ができる、加速が力強い加速がいるときは力強く踏めばいいですし、普段はゆったりと加速、まあ自分のいいように加速ができるというのが大事になってきます。そして運転していて、あと運転に夢中になれる車っていうのも大事だと思うんです。例えば、まあ、運転操作が非常に難しかったりすると運転に集中するわけですよね。周りの車のことにいちいちこう腹が立たない可能性が高くなってきます。例えば運転が難しい車、運転に気の使う車、これをいかに滑らかに走らせるかとか、上手に走らせるか、その運転そのものに集中できる車っていうのもいいと思うんですね。周りの車に対してイライラしないということで、もちろん自分の運転にばっかりに集中して周りに目がいかない、神経がいかないっていうのも危ないのかもしれないんですけども、他の車に対してイライラするとかいうことはやっぱり精神衛生上良くないですし、安全運転に近づかない場合が多いんです。危ない運転をする人は我を忘れて飛ばしてしまうとか、まあ、最近よく言われる煽り運転とかいうのは完全に切れてしまった状態、運転中はそういうふうにパーンと一本切れやすい、線が一本切れやすいところもありますので、そうならないような車っていうのが安全な車であるというふうに考えます。なので、車の車種名ってやっぱ言えない、その人によってあすごい運転しやすいなっていう車は多少変わってくるとは思います。ただしその傾向としてはやっぱりアクセルを少し踏んでビュッと出るような車、小型車に多いのはあまりゆったりした気持ちになれないので安全な車とは言えないのかなというふうに思います。ということで今週はこれぐらいにしておきたいと思います。最後まで聞いていただきありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？この番組ではあなたからのご意見、ご感想、ご質問をお待ちしております。メールアドレスは rysasa@gmail.com ry の y はワイシャツの y。 それではまた次回をお楽しみに。